じゃあそろそろ本題の方行きますか。
本題行きますか。
うん。まあ、はい、毎度我々になっている、うん、茨城魅力度向上委員会ですけど。
はい。はい、
前回なんだっけ。
前回が、うん、あの下妻物語
じゃない。
じゃなくて、うん、あれかあのほれ、うん、なんだっけほれ、あ、納豆男、納豆納豆息子。
酒蔵娘みたいな。
あ、酒蔵娘。
いやー、思い出しただけでも腹が立つね。
もうなんだろう、胃がキリキリするね。
締め上げるような。
うん。あ、そうや、
唯一の美点は時間が短いっていうね。
もうそこだけ。
いやー、本当にあんな映画が存在するのかとびっくりしましたけど。
びっくりしたね。
今回は、
はい、
今回選ばれし映画は何でしたっけ。
凶悪です。
凶悪でした、
ね。はい、
おっと、一気にこうメジャー感が出てきましたね。
はい、
2013年の日本映画。
ああ、もうそんなに経つんだ、あれ。
そうですね、もう10年前ですか。
ああ、早いね。
ということで、うん、時は経つのも早いもんです
けど。はい。
ご覧になりました。
あ、見ました。
はいはい。
あの、前も一度見たんだけど、昨日もう一回見直して。
う
ん、
ああ、そうですか。
はい、
じゃあもうしっかりしてるね、今日。
はい。
はいはい。はい、内容を言うと、スクープ雑誌、
はい、
明朝24に東京拘置所、収監中の死刑囚、須藤から、はい、手紙が届く。
はい、
記者の藤井は、編集長の芝川から須藤に面会して話を聞いてくるように命じられる。藤井が須藤から聞かされているのは、警察も知らない須藤の余罪、3件の殺人事件とその首謀者である先生と呼ばれる男、木村の存在だった。木村を追い詰めたいので、記事にしてほしいという須藤の告白に、当初は半信半疑であった藤井も取材を進めるうちに、須藤の告発に信憑性があることを知ると、取り憑かれたように取材に没頭していくという感じの、
はい、
ストーリーでよろしいですか。
はい。
はいはい。という感じで、
はい、
まあちょっと実在の、殺人事件をベースに、
はい、
作られた、
はい、
まあ一応フィクションなんですけど、映画フィクション、はい、脚色してフィクションでした、
はい、
という、凶悪という映画でございます。
はい、うん、
どうだった、見てみて、久しぶり。
いやー、あの骨太だね。
骨太、
はい、まあ、うん、もう2時間で、ね、たっぷりと見せていただく。
骨太ってそのあのピエール滝の顔がでかいとかそういう意味じゃなくて、
まああれも骨太だから。ただもうなんていうかね、2時間たっぷりと教訓話を見せられたようなね。
教訓話。あ、そうですか。
はい。
どういう教訓がありました。
まああの、うん、なんだろう、うん、トートバッグを片手にうろついてるお二人は近づくの。
怪しいぞと。
ロカも覚えたね。
セカンドバッグ持ってひょーっとくる。まあ、うさんくさいおじさんがたくさん出てくる、
ね。そうそうそう。
ええ、
うん、あとね、ほら、昔はね、まだテレビも何もない大昔は、
ええ、
例えばね、そのカチカチ山とか、
はいはい、
なんだ、サルカリ買ってるような、因果応報のね、はいはい、お話を聞かせて、悪いことするとこんなひどい目に遭うんだよと。
はいはい、
ね、あとは、地獄絵図あるでしょ、
はいはいはい、
あれを見せて、ひどいことしたり騙したりするとこんなひどい目に遭うんだと。
は
いはい、ね、じゃあ、令和の我々は、現代の子供たちに何をもってその教訓話をするか。
はい
はい、うん、ね。嘘をつくと先生がやってくるぞと。ひどいことするとは純ちゃんにぶっ壊れるの
と。酒ばっか飲んでぼんやりしてると、ね、もうやばい人が来ちゃうぞと。
来ちゃうと、うん、先生の悪口言うと純ちゃんが怒るぞと。だ、先生の言うことはちょっと聞かない。
あ、先生の言うこと聞くの。
でも先生の言うこと聞いてもまああれなんだけど。
先生の言うこと聞きなさいって確かにね、なんか学校で言われるような言葉ですけど、うん、
はい、
あの先生の言うこと聞いてるとね、
うん、
あの次々になんか親族とかぶっ壊れちゃうんでね。
そうだね。ぶっ壊れちゃうね。
あのお母さん、あのお母さんもお酒好きでしょ
う、はい、とか言って、うんうん、いいか悪いかじゃないって。
そういうことじゃないって。
あの最低最悪だけど正論みたいな。
彼で全ての基準がある生き物、ね、
そうそこを基準に持っていくと正しいんだよね。いろいろ間違ってるから
全て間違ってるんだよ。
間違ってるんだよ。